マクエストレディオ
先読みシネマ情報。先読みシネマ情報。このコーナーでは近日公開および現在公開中の作品をシネマ業界の方をお迎えして作品の見どころや楽しみ方、上映情報などをお聞きします。今夜はオフィスリブラの友清舞さんとお電話がつながっています。友清さん、こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、友清さん、先週に引き続き今週も素敵な作品をご紹介いただけるということですが、
はい、よろしくお願いします。
どんな映画を教えてくださいますか？
はい、本日はですね、主演高畑充希さんと、真田有紀監督の最新作になります、浜の朝日の嘘つきどもとを紹介させていただきます。
お、先週のチケットプレゼントでもご紹介しましたよ、浜の朝日の嘘つきどもと、はい、一体どんな作品でしょうか？
はい、本作はですね、福島県の南相馬にある映画館朝日座にですね、もぎりこと名乗る女性が現れるところから始まります。
ほうほう。
経営が傾いた朝日座を立て直すために、東京からやってきたというそのもぎり子なんですけれども、支配人の森田は突然の出来事にですね、驚きを隠せない。ただもう朝日座っていうのはもうすでに閉館が決まっておりですね、支配人の森田 もう打つ手がないっていう、もう決意をもう変えるつもりはないんですね、
はい、
でそれなのに、もうここが潰れたらもう本当に困る、絶対困るからっていうのを主張する
森田、
事故はですね、もうこの町に住んで私が何とかすると言って無理やりその映画館というかその南相馬の方に住み着いてしまいます。
急にやってきて、
そうなんです、
うんうんうん、
まあそれが何でかっていうと、まあこの莉子ちゃんによってですね、ある人との約束っていうのが理由だったんですけれども、まあ隠してですね、この朝日座の存続のために奮闘する日々が始まるのですが、というになってます。
はい、これ南相馬にある朝日座というとても素敵なね、昔から街中にあるこう映画館という形で描かれてるんですけれども、実際にこの朝日座っていうのはあるんですか？
そうなんですよ、今回のこの舞台になっている朝日座がですね、大正12年から開館されている朝日座っていうものがありまして、
うんうんうん、
で実際に演劇をしてたりだったりとか、芝居小屋ですね、当時でいうところの、
はいはい、
やったりとか、もうそれも戦後もですね、映画の前線の時代になった時にからも、もうずっとずっと続いている朝日座なんですけれども、
うん、
最近もなんかやっぱり市の町おこしというか、イベントだったりとかアニメの上映とかもたまにされているようで、
なんかこうセットで世界観を作り上げたものの、こう映画のね、魔法みたいなものもありますけど、
はい、
なんとも言えないその歴史と温かみを感じるこの朝日座が舞台になっているっていうところ、この映画の宝物みたいなところはありますよね。
そうなんですよね、これね、本当にもぎりこですって、このね、主人公こっさに言うんですけど、
そう、なんか支配人が大体お前何なんだ、誰なんだっていうそれはね、急にこう親戚でもないし、町でずっと育ってきた女の子でもない子が急に都会的な格好してきて、なんか私がやるから頑張るからって言われても、何なんだ、閉めるよ、お前誰なんだって言われた時に、チケットのもぎりスペースをこう見て、もぎりこって言った時にうさんくさいって
もぎりこって言って
もうなんかね、すごい突っ込んで、間がもぎが名字でりこが名前だってなって、なんとなく着地したけどおいって関西人全員が突っ込む感じね、めっちゃ可愛かったですけどね。
そうなんですよね、それにね、もう支配人もね、まあまあまあいいやみたいな感じですね。
なんかその憎めない嘘っていうのがね、誰も傷つかない、傷つけないっていうのが見えていて、多分こう大きく受け止めたんでしょうね。
そうなんですよね、本当にね、なんかやっぱこの場所自体がすごくこう、その街のみんなから愛されているっていう朝日座を何としてでも存続させたいっていうところから やっているので、
はいはい、
もうなんか心温まるストーリーなんですよね、これは。
でもこの、まあ、小さなね町の映画館、まあ、はい、小さなってつけなくてもこう映画館の存続とかエンターテインメントっていうものが多種多様になってきて、昔ってちょっと前にあの話してたんですけど、いろんな街に映画館あったよねって。
そうですよね、こう名画座って言われるものですよね、いわゆる、あの朝から晩までずっとその名画座でいてましたっていう話とかもね、私も聞きますもんね、やっぱこの業界にいると。
そうなんですよね、
おにぎり家からおにぎり握って持って行ってずっと見てたとか、何本立てみたいなんで見れたんですもんね、当時は。
そうで、私も母親に聞いた話では、あの母親が3姉妹なんですけど、こう、はいはい、兄弟喧嘩をするじゃないですか、姉妹喧嘩をね、
はい、
そうするとまあ母親にとっての父親ですよね、が、うるさいなと言うと、お母さんが娘3人を連れて映画館に行くと。で、こう、夢のような世界を、そこでまあ2時間なり、まあもしかしたらもう1本楽しんで、で、こう、外に出るともうこう、夕方で日が沈んでいて、こう、家に帰って夕飯の用意をするみたいな、そんなこう子供たちが騒いだり喧嘩したりバタバタするのをこう連れ出して、たくさんのいろんな作品を見させてもらったってやっぱり言ってましたね。
なんかこういう映画ってやっぱりそういう空間の出会いであったりとか、
うん、
思い出になりますよね。あの時お母さんと一緒に行ったなとか、兄弟で一緒に見てたなみたいな、本当にこう人のつながりにもなっていくのにたりなんですよね、こういう映画だ。
で、映画館の中でね、あの支配人さんが、映画館は大事なんだってこう不器用に語るシーンで、お互い知らない人同士が同じ空間で、真実ではない、ちょっと言葉はね、セリフは一言一句は合ってないですけども、はい、作り話かもしれないけれども、違う場所で泣いて一緒に笑ってって、そういう時間場所って大切なんだって語った時に、もう本当顎がめり込むぐらいうなずきましたね。本当にそうだと思うって。その映画でお腹はいっぱいにならないけれどもっていう、そう、そのけれどもがすごく大事で、失ってからまた作るってのはすごく難しくって。
本当にそうなんですよね。これなんかね、映画見ている最中なのに映画見たくなるんですよ、うん、
そうなんですよ。で、映画見てる最中なのにもう一つ映画館に行きたくなるんですよね。これ何なんでしょうね。で、
そういう効果ですよね、はい、
もぎりの人にこう、こんにちはって言ってまた映画に入って、なんだったらちょっとその映画館の方に、すごい良かったですとかってい う, こう会話をしてね。
そうそうそう。
で、
この日見たくなっちゃいますよね。
そう、なんか映画を見た後のそれこそさっき言ったこう夕日まで覚えているような時間を過ごせる、うんうん、で、実際にこれ福島県の南相馬市に実在する映画館が舞台になっているということで、はい、これ映画の中に、まあ、東日本大震災があって、まあ月日が経ちました。そしてまたコロナの影響も映画館には、かなり大きな影響を与えているという、本当に今の時代を丁寧に描いているので、すごく考えることは多かったですね。
そうなんですよね。こう現在本当に実際に起こっていた災害であったりとか、このコロナの中の話っていうところにも通じているので、
うん、
こうすごく身近に感じてしまうんですよね。
そうですね。
で、実際に私もやっぱこのコロナ禍の中で、じゃあエンターテインメントの力ってとか文化ってっていうのに考えるきっかけになった時にも、なんかこの映画ってすごくこう答えを導き出してくれるような作品にもなってるのかなというふうにも思いましたね。
私の一人の力は小さくても、大好きなものを大好きだと思い続け、通い続け、伝え続けることの大切さとか もう改めて感じましたし、また高畑充希ちゃんがすっごく可愛いんですけど、一番憧れたのがなぜかオアシズの大久保佳代子さんっていうところの落としどころも
これね、ある人の、 あの頼み約束を守るために朝日座を潰したくないっていう思い一心でやってるんですけれども、はい、それがね、あの当時の先生が大久保佳代子さんが田中先生なんですよね、うん、
めちゃくちゃいい先生なんですよね。
そうなんですよ、
あのなんだろう、人生が成功してるのかどうなのかとかって人がジャッジすることじゃないんですけれども、そんなことは置いといて、大久保佳代子さんみたいな先生がいたらもうなんだろう、一生つながっていくだろうなっていう、本当にいい先生で大好きです。
いや、だからやっぱりこう映画ってそういう人との出会いとかも思い出に残る、結びつけてくれるっていうような作品なんだろうなというふうに思いますね。
そうですね、ぜひ映画館に足を運んで、皆さんが出会った映画館のことや昔見に行った映画のこと、恩師であったり近しい方、家族のことをもう一度大切に思っていただきたいと思います。さあ、ともきよさん、こちらの浜の朝日の嘘つきどもと、いつからどちらの映画館でしょうか。
はい、9月の10日より、テアトル梅田京都シネマ、イオンシネマシアタス心斎橋、9月の17日よりシネリーブル神戸他にて全国公開となります。
はい、皆さんぜひ映画館でご覧ください。先読みシネマ情報、本日はオフィスリブラの友木舞さんに浜の朝日の嘘つきどもとご紹介いただきました。友木さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストはあなたの映画に関するいつどこでを簡単解決、よく行くお気に入りの映画館を登録すればさらにスピーディーに、全国の最新上映スケジュールを調べるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ、
さあ番組後半は忘れた頃にお便りを紹介する、そんなコーナーをお届けしたいと思います。シネマクエストラジオ、いつも本当にたくさんのリスナーの皆さん聞いていただき、そしてメッセージも送っていただきありがとうございます。いっぱい素敵な映画があるので、映画の紹介をしているうちに皆さんのお便りをなかなか紹介できなくてですね、ぎゅっとまとめてご紹介するので、それいつ送ったやつやねんっていうツッコミも私の方に届くと思いますけれども、ご紹介していきたいと思います。こちらは大阪市東住吉区の両パパさんからいただきました。いつも楽しい映画紹介ありがとうございます。スーサイドスクワットを見ましたが、悪党を集めて悪を退治するという発想、そんなにうまくいくわけないやろと突っ込みながら見ましたが、悪党にもそれぞれ複雑な過去があり、憎めない奴らだと思いました。今度は悪党の数もぐっと増しましたよね。またどんな無茶ぶりを見せてくれるのか、ぶっ飛びどころに期待大ですというねこれやっぱりあのザ・スーサイドスクワット極悪党集結という、こう前にも増してパワーアップしてるよというところが気になった方は多かったみたいですよね。こちらね、スーサイドスクワットに関しては、岡山県倉敷市のラジオネームディエラさんもですね、いつもラジコで楽しませてもらっています、ぶっ飛んだ作品大好きですということで、スーサイドスクワットが気になっているというメッセージいただきました。あのキャラクターがねすごく立っていて、で、最近はこのちょっと悪役みたいな方にスポット当てるみたいなんとかね多いですけれども、実はあの悲しい過去があったり、こうなんか寄り添う自分と同じような部分があったりという物語がね紡がれていって、いつの間にか悪党を思い切り応援している映画ならではの、そんな時間を過ごすことができる作品となっていますよね。そしてですね、こちら大阪市港区のラジオネーム三谷のチャーハンパンダさん、ありがとうございます。 けいちゃん番組スタッフの皆様、いつも楽しい放送ありがとうございます。ありがとうございます。私は相変わらず木曜日の退社時間を番組に合わせて聞いております。まあありがとうございます。少し前ですが、マイシネマヒストリー NPO 法人神戸街角シネクラブの代表内屋敷さんの回、楽しく聞かせていただきました。2週に分けても語りきれない内屋敷さんの作品情報量と映画愛には改めて驚きました。コロナ禍に負けず対策を取り、必死に頑張っている映画館の現状をお二人が語るシーン、新エヴァンゲリオンを10回も劇場に足を運んだ内屋敷さんもすごいですけど、けいちゃんの映画館で映画を見るという言葉に胸が熱くなりました。やっぱり大きなスクリーンで見るべき作品は劇場に行かないといけませんね。縁側トークからの上半期注目作品紹介、2人のお話を聞き、神戸っ子前田美香監督の旧グッケンハイム邸裏長屋、とても見たくなりました。ちなみにテチいいよねと甘く語っていた内屋敷さんでしたね。ちなみにテチはですね、ザ・ファブル殺さない殺し屋、三角窓の外側は夜に登場していますよね、出演していますよね。ぜひ皆さんも応援していただきたいと思います。最後に今回のシネマクエストラジオ同様、坂本雄二さんが脚本を担当された花束みたいな恋をしたはラブストーリーであると同時に、カルチャーが消えていく姿が描かれていて、文化とは何かを考えるきっかけになりました。これからも番組を聞き、映画愛、劇場愛を深め、いろいろと学んでいきたいと思います。楽しい放送ありがとうございました。三ツ矢のチャーハンパンダさん、本当にありがとうございます。映画館愛にあふれた作品、先ほどご紹介しました浜名朝日の嘘つきどもと、ぜひ映画館でご覧ください。温かい気持ちがね、溢れてくると思いますよ。大阪市生野区の沢田美希さんからいただきました。けいちゃんこんばんは。はい、美希さんこんばんは。やっと普通に映画を見れる環境になったと思ったら、非常事態宣言という言葉が聞こえてきました。映画館がクローズになるのか心配です。そうですね、映画館だけではなく、本当にいろんな方が少しずつ協力し合って乗り越えていかなければいけない時期です。心がちょっと小さく縮こまった時にね、映画の力を信じて、たくさん素敵な映画と出会って、キラキラした時間過ごしていただきたいと思います。大阪府堺市のゴンベイさん、メッセージありがとうございます。ジョーズに関してはよく考えたら、私も見た気になってるけど、ちゃんと見たことない派です。見なければ。わかります。そうなんですよね、あのダダダンダダダンっていうのと、ジョーズが近づいてくるシーンは知っているんですけども、ストーリーを話せと言われたら、ジョーズが海から現れるやつみたいな感じになってしまうんですが、あ、ダダダンダダダンはスタッフからそれゴジラやでと言われました。そうでしたね。はい、いろんなものが混じってしまいますね。映画がミックスされていますけども、たくさんのメッセージありがとうございます。どんなまとめ方や。続いてですね、神戸市中央区のトラさん、ありがとうございます。けいちゃんこんばんは。こんばんは。元彼と墜落見てきました。あ、行きましたか。正確に言うと、これ元彼ではないし、久しぶりに会って飛行機に乗る前の夜にエッチしてるし、もっと気まずい関係で飛行機に乗って上空でもう一悶着あったら面白かったけどね、というツッコミ。最後はなんでか漁船が通りかかるんだけれども、でもちゃんと面白かったですよ。飛行機パニックもの大好きですし、ということで、トラさんありがとうございます。ワンシチュエーションの面白さっていうのは本当にありますよね。あの舞台でこう、例えば、いろんな国を旅するような演劇を見るとか、そうシンプルな舞台設定の中で空間が変わっていくっていうのも面白いですし、小さな部屋のみで起こる出来事を延々と続けていくという、こう深みにはまっていく感じっていうのもね、あえて無限に何でもできる映画でワンシチュエーションで撮るっていうのの面白みっていうのは、本当にこう没頭する感じがあってね、私も大好きです。なんかこうツッコミもプラスで感想をもらえるとなんか楽しいですね。一緒に見に行った感じがします。 広島県三原市のラジオネームムーミン3号さん、どうもありがとうございます。ここ4年ぐらい前から岡山初の映画の縁に触れる機会があり、先日広島県福山市の映画館で4年ぐらい前から見ようと思いながらなかなか見れずにいた岡山初の映画を見ることができて、1日限りの上映会を見てきました。あ、足を運ばれたんですね。岡山県の倉敷市小島を舞台にした映画、神井さん石段という2つの作品を見ました。舞台挨拶もありましたが、当日は160人の入りで満員。地域密着型の作品でしたが、地域独特のぬくもりがあり、両作品にメインキャストとして出演している岡山県をメインに活動しているローカルアイドル福井環奈さんの演技が光っていました。どこかケイちゃんの相棒のラジモエちゃんに舞台挨拶の時に直接福井環奈さんを見た時似てるなと思いました。そうなんですね。もしかすると岡山県のラジモエちゃんと言えそうですよ。気になります。チェックしてみましょう。兵庫県のお隣の岡山県も映画事情は赤丸上昇中というご報告をさせていただきましたが、神井さん石段に関してはホームページもありますので、ぜひご覧になってみてくださいという素敵な作品をねご紹介いただきました。ムーミン3号さん、ありがとうございます。最近は地域密着型の作品が本当に増えてきましたよね。自分が知っている町が舞台になっている作品を見る楽しみももちろんなんですけれども、まだ訪れたことがない町が舞台になっている作品、映画で新しくその町を知るというのは本当に素敵なことだなと思うのと、カメラで切り取る町の風景と町を歩きながら出会う風景の違いにハッとさせられますね。日常を送っている自分の家の近所でも少ししゃがんでみるとか、立ち止まって振り返ってみるだけで、見慣れた風景に新しいものが見えてくる。なんだか少し止まっている時間だからこそ、監督気分でね、自分だったら自分の周りの風景をどのように切り取るか、そんなことを考えてみるのも贅沢な時間かもしれません。そしてシネマクエストラジオはですね、さまざまな作品を皆さんにご紹介していますけれども、基本コンセプトは映画は映画館で、あらすじを見ることは映画館じゃなくてもできると思いますが、映画館の大きなスクリーンで音響で楽しんでいただくために作り上げた作品なので、隅々まで味わうためにはできる限り映画館でその作品を味わっていただきたいなと心より思っています。シネマクエストラジオにたくさんのメッセージありがとうございます。また少し経ったらまとめてご紹介することになるかと思いますが、どしどしメッセージもお寄せください。お待ちしています。
シネマクエストでは映画ニュースやハリウッドのセレブ情報をお届けしています。注目作の試写会やグッズが当たるプレゼントも充実。お気に入りの作品や俳優監督の最新情報を手に入れるなら cinema.co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ